はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、第2回目、まあ、実はボリューム1なんですけど、うんうん、はい、2回目となるスタディートーク、
はい、
ラジオっていうのを今回やらせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介から始まりさせていただきますね。うん、はい、僕は、今筑波大学の大学院の方に今通って、コミュニケーションっていうのを、まあ、広く研究している、うんうん、トシチルと申します。
はい、僕は、東京大学の大学院ですね。で、まあ、筑波にあるすぐそこにある KEK というコエネルギー加速器研究機構と、あと、まあ、同じく J パークという東海村にある研究所で、まあ、研究をしています。あの加速器科学、あの粒子をこう加速させて、まあ、それからこういろんな物理現象を見てやるという、物理学を専門にやってます。佐藤きわむと言います。すいません、名前言ってませんでした。
あ、いやいやいやいやいや、めっちゃ難しそうですね。
いやいや、あの多分僕の説明が下手なんで難しいのは聞こえると思うんですけど、
まあ、本当に物理学
物理と、あと、まあ、うん、あの工学も結構幅広い分野の、
うん
こう、まあ、学際的な分野ではありますね。
はいはいはい、出ました。今日のキーワード以降学際性なんですけど、まあ、ちょっと後でまた学際性については突っ込んで話そうと思います。はい、で、まあ、僕こと、まあ、トシチルと、うん、まあ、佐藤さんが今回、はい、まあ、2人があの別々の大学なんですけども、うん、まあ、出会った経緯っていうのがまあ、あるんですよね。
はい、ありますね。
で、まあ、実は佐藤さんはあの学部生の頃に島根大学の方に在学されてたと思うんですけど、
はい、
まあ、僕が去年全国を飛び回って、
うん、はい、大変そうでしたね。
まあ大変でしたね。まあ、あのちょっと簡単に説明すると、うん、あのまあ、今本当にいろんなところで大学改革というか、うんうん、教育改革っていうのが進んでいて、うん、まあ、その現場というか実情っていうのをやっぱりその知識として得るんじゃなくて、やっぱりいろんな人たちとちゃんとその場の現地で、
はい、
あの直接会って話して、うん、まあ、これからの大学について僕は考えたいと、
はい、
あのそんなことを言い始めて、テーマとしては、まあ、
学問
地域、教育っていうような観点で、はい、まあ、できるだけ若手の人たち中心に、うん、いろんな本当に分野の人たちを集めて、うん、まあ、一緒に考えましょうと、
はい、
まあ、そういうことをやっていこうとしてた時の、 その島根県の、
はい、
あのアンバサダーっていうような形で出会ったのが佐藤さん、は
い、松江に来ていただきました、ね、蕎麦も一緒に食べました。
あ、美味しかったですね。まあ、本当島根も本当に面白い地域、
そうなんですよね、うん、結構、ま、うん、
まあ、その話も本当突っ込み出すとキリがないところがあるんですけど、ね、まあ、あの本当に海士町っていうような、うんうんうん、あの島の、
はい、沖ノ島です。
沖ノ島で、あのいろんな実は教育改革があったりとか、うん、まあ、沖ノ島だけじゃなくて島根県全体の中でも、
うん、
あの地域と教育っていうのを結びつけていこうっていう話、はい、流れっていうのが、まあ、いろんなありますと。
ありますね。
まあ、でも本当だからそういう話とかも含めて佐藤さんとはこれまでいろんな話を、
はい、させていただきました。
してきました、
はい、
でもお互い、まあ、僕なんかは特にやっぱり人文学、
うんうん、
まあ、社会科学も絡めた分野でこうコミュニケーションっていうのを見ているんですけど、佐藤さんはむしろもっと抽象的っていうのもあるんですけど、はい、
まあ、物理やってたので、まあ、現象として、
うん、
まあ、ちょっとこう物理をやってるので、まあ、それと関連させてこう社会構造がどういうあの現象をこう現象をこう出してくれるのか。
社会構造も
社会構造も
そうですよね。佐藤さんは一応その専門分野としては物理学をやってるわけなんですけど、
うん、
かなりこの広くその科学と社会の関係みたいなこともやっぱり興味が
ありますね。
でそれを分野っていうのが今あのサイエンスコミュニケーションと、
うんうんうん、
まあ、まさに僕のちょっとコミュニケーションというようなところとも絡む分野で、あの今勉強っていうのことであったりとか、あの活動っていうのを進めていきたいと思っているっていうところなわけですよね。
はい、もちろん科学技術ももちろ ん, なんかいろんなそれこそ研究所だとか大学とか、
うん、
こう社会のまあ一つの母体みたいなものが、
うん、
あのまあ働くような、
うん、
もうある一定の社会構造の中でこう作用するようなやつだとは思うので、
うんうんうん、
やっぱり あんまり科学技術と社会とこう切って考えるよう、
うん、
まあ考えるよりはこう一緒にこうどういう、こう相互作用し合っているのかを議論しつつ、うん、そのこれからの在り方について議論するっていうのがまああのなんか自然な考えというか、
うん、まあ、そうですよね。まあやっぱり、うん、まあなんか僕なんかは、まあ、どっちかっていうと人文学みたいなところから考えてしまうんですけど、うん、はい、まあ科学をやってるのもやっぱり人ですよねみたいな、
うんうんうん、
でやっぱその人がいてやっぱり社会っていうものが、はい、まあ、形作られていっていますと、うん、まあ、そうだからこそ、まあ、科学も単なる科学だけで語るだけではなくて、うん、やっぱそういう人であったりとか、まあ、社会っていうものも含めたところからもいろんな、うん、あの切り込みというか、うん、考え方っていうのを広げて、あのこれから大学であったり、はい、学問であったりそれこそ地域、
うん、
教育っていうようなところで、うん、まあ、考えていきたいですよねと、
はい、
いうのが結構佐藤さんが今考えていること
ということで、そうですね、テーマとしてやってることですね、うん、
まあ、そこであの今あの少しちょっと簡単に触れると、うん、
はい、
そのアカデミックキャンプっていう中で、うん、今日曜研究大学っていうのが、
はい、
あのアイディアとして出てきました、
はい、出てきましたね、
うん、まあ、なんかそこら辺の話もちょっとしだすとキリがないんですけど、うん、
キリがない話ばっかりですよ、
まあ、でも一つそのテーマとして一個僕らが今この話をする中で、うん、最初さっきちょっとちょろっと言ったんですけど、
はい、
その学際性っていう話をちょっとしていきつつ、
うん、はい、
その後にちょっとその日曜研究大学にも絡むようなオープンサイエンスって話にちょっとあの進んでいけたらなって思うんですけど、
はい、
でちなみにそのが、まあ、今学際性って言葉がいろんなところで、まあ、
言われてますね、
言われますよね、なんか僕なんかあの今大学筑波大学なんか、うん、特にその総合大学っていうふうによく言われて、はい、まあ、何でもあるんですよね、
うんうん、
いろんな分野が
いっぱいありますね、
何でも入っててまあ僕なんか今あの国際総合学類っていうところを卒業したばっかなんです、
はいはいはい、国際総合学類、
まあ、意味わかんないじゃないですか、何やってるんですか、国際で
総合で、
そうなんですよ、で、まあ、よくそのオープンキャンパスとか、うん、その大学のその学部のホームページ見ても、
はいはい、
まあ、分離融合とかって書いてあるんですよ、分離融合っていうふうにこう書かれていて、まあ、そういうその分、まあ、よく一般的に語られてるような、うん、まあ、文系とか理系っていう分け方、
はい、
まあ、さっきから僕なんかは文系と理系って言葉はなかなかあんまり使わずに、うん、あの人文学とかっていうふうに言うんですけど、まあ、はい、学際性っていうのは、まあ、言うなればそういういろんな分野っていうのを、うん、まあ、領域っていうのを のある種こう超えていく側面を捉えていきましょうと、
うんうんうん、
まあ、そういうところで、まあ、学問について、まあ、勉強していきましょうというような言葉として、はい、よく学際性っていう言葉が、う
ん、
まあ、使われていますよねっていうのが、
はい、
まあ、今回、うんうん、まあ、まず前提というか、はい、まあ、ちょっと確認しておきたいなっていうところなんですけど、うんうん、はい、まあ、ここで今回あの学際性って言葉を取り上げて、
うん、はい、
ちょっと僕ら違和感がありますっていうところが実はありますっていう、ちょっと佐藤さん、あのちょっとそこの違和感について簡単に、
学際性、そうですね、まあいろいろこういろんなところで聞く言葉ではあるんですけど、なんかやっぱりなんだろう、学際性っていう言葉の前提としてはやっぱりある程度こう確立された学問分野みたいなものがこうなんだろう、前提としてあるとは思うんですよね、うん、で、
まあ、例えば、
まあ、例えば、うん、なんだろう、
まあ、
まあ、僕は物理やってるので、うん、物理の話を例に出すと、なんか物理と生物とがあって、
うんうん、
その生物の、そのなんだろう、生物が、生物の中の、まあ、細胞の中のこう相互作用みたいなものが物理のモデルで書けるみたいなことを生物物理っていう分野があるんですよ。それをあの生物分野から生物なんか純粋なこう実験やったりこう細胞培養したりっていう生物屋さんと、あと純粋にこう理論をこう立てて実際の現象との検証を図るような純粋な物理屋さんがいる中で、そういう生物物理をやってる方々っていうのは、学際的なあの研究をされてると見えますよね。
そこちょっと面白いですね、うん、あの物理、生物、生物物理、
生物物理、
生物物理、なるほど、 今その物理学って基本的にはあれですよね、うん、計算しますよね。
計算をしますね。
そのいろんなその物理現象って言われるような、うん、まあ、摩擦だったりとか、例えばそうだな、まあ、ロケットをどうやってこう発射してちゃんと打ち上げていけるかとか、うん、はい、まあ、そういう飛行機がどうやってちゃんと飛んでいくかとか、うん、まあ、そういう物体がその今いろんなそのまあまあ空気抵抗とかもありますよね、はいはいはい、まあ、そういうのをこう計算してちゃんとこう導き出せるのかっていうようなこととかをまあやってる分野っていうふうに捉えていいですよね。
はい、まあ、数学を使って実際の現象をこう、まあ、自分の、まあ、物理的に解釈をして、まあ、その解釈をした物理をこう、まあ、数学を使ってこう発展させて、逆にこう解釈を仕返してやることでどういった現象が予測されるのか
とかも、まあ、予測まで踏み込めると、
はい、踏み込める学問ではあると思いますね。
一方で、その生物学っていう分野、はい、っていうのはもっとその生物、うん、生命っていうのを考えるわけですよね、
はい、
だから一見すると全然違うじゃんみたいな、
うん、うん、そうなんですよね。
けどその生命がいろんな活動してますと、
うん、
まあ、いろんなその血液も巡ってますし、はいはい、いろいろこう動きもできますよね、うんうんうん、動くことによって成り立っている。でそれはやっぱりその生物学っていう分野でも捉えることはできるわけだけど、うん、
はい、
それを物理現象として捉えるっていうのが生物物理、
生物物理、
はあ、まあ、それがまあ一つ学際性っていうふうに言われるっていうことですよね、うん、はい。だからなんかまあ佐藤さんがちょっとさっきちょろっと言ってくれたんですけど、うん、まあ、なんかよくこの学際性って言葉がその語られる時ってやっぱ何かしらの前提として、やっぱり例えば生物学っていうディシプリンというか、あの決められたカテゴリーがあって、まあ物理学っていう決められたカテゴリーがありますと。でもそれってその実はだけど同じじゃねみたいな、うんうん、現象としては同じ現象であって、それをやっぱり学問、例えば生物学っていう学問、まあ物理学っていう学問っていうものを、まあ、なんかその枠組みがあったからそれに対して組み合わせたりとかして捉えた方がいいと、うんうん、まあ、そういうなんか ある種のまあなんていうのかな、こうモデル化されてるものを別のものにこう越境させていく、
はいはいはい、
っていう時に、まあ、その学際性って言葉が使われます
よね。使われると思いますね、
うん、だこれってだからそのちょっと思うのが、うん、なんかやっぱそれを決めてるの誰みたいな、
あ、だから元々のそういう生物学、うん、物理学ってものを決めてるのは
誰も
誰かってことですね、う
ん、なんかそれがあるからやっぱこの学際性って言葉が実は語られる、
はい、うん、
だからそのやっぱりそれって誰かその何かしらのやっぱ研究者集団がいて、
はい、
だと思いますよ。その研究者集団たちがその何かしらのその世界っていうのをこうあるがままに見る、もちろん世界はあるがままなんだけど、
うんうん、
それを何かしらその対象として絞って見るためにカテゴライズされた、
うん、
まあ、枠組みがあって、
うん、
まあ、ある種それを作るってことが一つ学問の性質というか、
うん、
学問がやってきたことではあるから、
うん、
まあ、なんかそこら辺がそのやっぱりどうしてもそのある種の、まあ、信念体系という か、
うん、価値か思想みたいなもんですよね、うん、
としてやっぱ作られてきてい て、
はい、
だから学際性っていうふうに、
は
い、まあ、なんか今こう言葉としてなんか語られがちなところがあるのかなみたいな、
うんうん、そうですね。
でもなんか個人的にちょっとよくそれを聞くときに思うのが、うん、それってやっぱすごく研究者からの眼差しな気がするんですよね。
そうですね。なんかまあ、研究者集団によるなんか一種のこう前提を課してやった世界の見方というか、
うん
う
ん
う
ん、だからなんか、
うん、
ある種その大学に入りたての新入生の人たちにとっては、
はい、
なんでこの人たちこんな一つこう厳密になんかやろうとしてんだろう、
はいはいはい、
だってもっと多様じゃんみたいな、
はいはいはい、
そんなことこまごまこまごま見て何のためにそんなことするんだよみたいな
無駄な条件を
出してるようなそうそうそう、はい、なんかそこの前提ってやっぱなんかあんまりちゃんと僕自身は大学教育の中でちゃんと共有されてない感じがするんですよ。これはまあなんか自分がその国際総合ってさっき言ったところにいて、
はい、
まあ、なんかいろんなオムニバス形式でいろんな先生がこう授業とかするんですけど、うんうん、自分たちの分野のことだけしか話さないんですよ。だから他どうしてその分野がそう成り立ってるのかとか、
はいはい、
どうしてそういうふうな話をしないといけないのかとか、その根本的な話をしないから、なんか学際性って言葉とか分離融合みたいな言葉っていうのがなんかふわふわしたままっていうのが、結構僕自身があの大学教育を受けてる中とかでもあの感じてきたことで、なんか佐藤さんはそれは自然科学の分野とかでは感じたりしますか？
そうですね、まあ、先ほどの話ちょっと僕なりに解釈すると、うん、それこそなんか分離融合っていう割に分離融、
はいはい、
なんだろう、研究者の方々ってもうそれぞれのそのなんだ思想とかにある意味染まってるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからなんか分離融合っていう、まあ、ことは実現はできると思うんですけど、うん、まあ、その中でその融合されたある意味一般化されたその文系、
うん、
なんか一般化されたその学問の中の自分の立ち位置っていうのをやっぱり理解していないと、
うん、
そういうなんかいろいろ前提をこう、
うんうんうん、
なんだろう、無意識のうちに課してやったような授業になると思うんですよね、
うんうん、そうなんですよね、うん、だからなんか実はこういった言葉って学生にとって大事っていうよりも、はい、研究者の人たちにとってやっぱすごく大事な視点になってくるのかなっていうふうななんか気がしますよね、やっぱりなんかちょっと、
はい、
うん、いや、それがなんか実は次のちょっとオープンサイエンスとかっていう話と、
はい、
まあちょっとつながっていくところかなって思うんですよ、はい、っていうのも今なんで僕たちオープンサイエンスって話とか、
うん、
そのアカデミックキャンプを通して、まあ、日曜研究大学、うんうん、まあ、略して日研大っていうのを、はい、まあ、一つ構造として言い始めてますっていうところじゃないですか、
はい、
まあ、そのなんでじゃあそういう話が出てくるかっていうと、
うん、
まあ、その例えばその研究をするっていう中でも、うん、まあ、もうなんだろうな、ある種のみんな今スマホ持ってますよね、
はい、
パソコンを持ってますよね、はい、まあ、なんか好きにこう情報も得られるし、うん、発信もできるし、そういう中で研究っていうのも変にその大学とか研究者っていう人たちだけに限るんじゃなくて、
はい、
もっとオープンにしてった方がより研究って進むんじゃないか、
進むんじゃないか
っていう話が、まあ、徐々にこうやっぱインターネットが出てきたことによって盛り上がってくる中で、こういうオープンサイエンスって言葉がこう語られてるっていうふうに思うんですよ、
はいはい、
ちょっと佐藤さん、
はい、
その中で日曜研究大学って簡単に、本当簡単にでいいんですけど、どういうことをやろうとしてるのかとか、ちょっとそういうオープンサイエンスでなんかどういう今あの捉え方、問題意識をそれこそ持ってるのかっていうことをちょっと簡単に紹介してもらえたらなと思います。
そうですね、僕は日研大じゃなくて日研大と呼んでるんです
けど、あ、日研大、
あのなんか市長が
な
んか誤解いいなと僕は勝手に思ってるんで、
日研大まだちょっと、まあ、フォーマライズされないですからね
全部過小なんであ
れ
なんです
けど、はいはいはい、
あのだから最近それこそ先ほど言ったように物理学は物理学、生物学は生物学って言ったように、うんうん、いろいろこう学問体系がある意味こう確立されてるじゃないですか、うん、長い歴史の中で、う
ん、されてますね。
でそういう意味でこうなんか真っ当な今考えられるキャリアを描いていった研究者の人たちだけが、その学問的な、なんて言えばいい、そのあの知的な、
うん、
あの知的探求というか、
うん、
そう研究という行為を、
うん、
なんか特権的にこうやってるような気がするんですよ。
はいはいはい、
まあ、お金とかもらって、
はい、まあ、言うなれば、
はい、
僕たち私たちは必ずしも研究者にならないかもしれないけど、うん、もっとでも日常的に、うん、やっぱ研究っていう行為は好きだと、
うん、
だから別にその研究者だけが研究をするわけじゃないんだから、うんうん、もっと自由に、
はい、
日常的に研究っていうような、うん、あの活動っていうのをできるようにしていった方がいいんじゃないかと、
はい、そうなんです
よ、そういうことですね、
そういうことです、
はい、なるほどなるほど。
だから最近またインスタとかもあって、
はい、インスタグラム、はいはい、
フォトグラファー、あの写真家の方々と、
はいはいはい、
そのインスタグラマー、
はいはい、
インスタをやる方々の差っていうのが、僕まあ素人なんで、
はいはいはい、
全然わかんないですよ、
まあ、確かにそうですよね、なんか本当、はい、まあぶっちゃけわかんないところわかんないですよね、
うん、
確かに賞を取ってたら、ああすごいんだみたいな、うんうんうん、 思うかもしれないですけど、まあ、インスタグラマーの中ではえめっちゃいい写真やんみたいな。
ありますよね。
ありますよね。
だからそういうツールとか、はいはいはい、加工技術も進歩してて、
はいはいはい、
そういうのを使ってそう一見アマチュアの人たちが実際こうお金をもらって宣伝活動とかするわけじゃないですか、
はいはいはい、
あの広報とか、
はいはいはい、
をできるようになるっていうことは実際的にあのそれが研究行為にもこう応用できるんじゃないかと思ったわけですよ。
はいはいはい。なるほどなるほど。
はい、だからある程度こうなんだろうそのツールとかあのこう進んでいった技術とかを使ってやってなんだろう普段こう博士号を、まあ、持ってない関係ないですけど、
はいはい、
あまりこう専門的な研究者じゃない、
はい、
あの一般の方々が、
うん
まあ、研究行為自分のその、うんなんだ好奇心のままに研究をするっていうことが、
はいはいはいまあ、できるっていうのは、うん、もう可能性としては昔よりはずっと高
くなってますよね。
まあ、なんか言うなればですけど、うん、僕ら今大学院生ですよね、はい、僕ら今大学院生で、まあ、言うなればそういう学問っていうのをやっとそういう入り口に立って学び始めた、うんはい、なんならその、まあ、学んでることっていうのを実際にちゃんと自分たちで研究として成果を出していきます、うん
はい
まあ、研究をするっていうのは、まあ、その単純に知識を得るんではなくて知識を作る作業なわけじゃないですか、うんはいまあ、自分たちで自分で新しい知識を更新していったり、うんしていくっていうのが基本的に研究でやることなわけですけど、はい、そういう僕でも僕たちっていうのはそれをこうやり始めた段階であって、
まあ、まだそうなんです
よ、ね、言うなれば、はい、そういうさっき一般の人々って言ったけど、はい、僕らもある意味ではそういう一般の人々のレベルにまだ全然近いというか、うん、むしろそっち側
だと思いますね。
だっていうことですよね、
はい、そうですね。
そうなんですよね。なんかそこら辺もやっぱすごく僕らそのやっぱりそのいわゆるデジタルウィズダムって言われる世代なんですけど、
うん
うん、まあここら辺ちょっとあれなんですけど、はいはいはい、まあ、要するに小さい頃からもうデジタル機器みたいなものにやっぱり触れてきていて、それを一定程度はこう扱えるやっぱ経験をしてきた世代、
はい
として、まあ、あんま世代で語っちゃいけないっていうところは実はあるんですけど、そこら辺はちょっと置いといて言うなれば僕らはそういうプロフェッショナルになりきれてない段階で、はい、だけどアマチュアでも何でもちょっとないすごく中途半端なプロアマの領域で今その学問っていうものをやっぱこう捉えているというか、はいまあ、接していますと、
うん
まあ、そういうなんかこう今そのさっきちょっとおっしゃってたみたいに、まあ、そのプロフェッショナルとアマチュアリズムのまあ境界線ってどこにあるのっていうのがだんだんだんだんやっぱりインターネットが登場していく中で、まあ、今さっきインスタグラムっていうのを言いましたけど、まあ、いわゆるソーシャルメディアですよね。ソーシャルメディアで誰しもがそういう情報発信をできるようになっていったっていう中で、まあ、なかなかそこの境界付けっていうのがまあ、難しいというか
難しいですね、
うんまあ、いろんなことがまあ、ある意味では可能性としては出てきたっていうところだと思うんですけど、うんはい、今ここで、そこのその境界線が難しいと思うんですけど、うん、ちょっとその佐藤さんが、はいまあ、いわゆる自然科学を、
はい
まあ、やっていく中で、はい、どういうふうにその今その知見台っていうものを作っていった方がいいっていうふうに考えていたりだとか、
はい
まあ、ある種こういうふうにもっとしていった方がいいんじゃないかっていう、まあ、理想像があると思うんですけど、うんうんはい、そこについてなんかどういうふうに捉えていますかね。
そうですね、うん、だから先ほど言ったようになんだろうプロとアマのやっぱその基準その違いっていうものの定義がいろいろこう、
うん
う
ん
またこう再定義しなきゃいけないと思ってて、
うんうん、揺らいでますよね。
そうなんですよね、うん、僕前まではプロとアマの違いはお金を稼ぐか、
うん、
稼がないか消費するか生産するかっていうことで考えてたんですけど、
はいはいまあ、昔だったらそうです
よね。そうなんですよね、うんうん、でも今はもうどんどんどんどん SNS の普及もあって、うん、どんどん生産する方向に回って、うんうん、なんかアマの人でもお金を稼ぐようになったじゃないですか、
はいはい、
だからなんだろう研究行為も同じようにできないかと思って、
はいはい、
なんかこう少しでもこう知見が得られた、うん、新しい知見が得られただったらこうお金をこう再配分するようなシステムを作りたいなと、う
んはいはいはい、
だそれをまあ僕個人のこう日研大のまあ基盤のとなるようなもうシステムにしてやろうかと思うんですよ。だからそうしてやるとどうなるかっていうと、まあ、もちろん既存のまあ大学もそうだし研究所もそうだし、うん、学進による、まあ、科研費の配分は、まあ、残る ことはもちろんなんですけど、それに加えてこうある程度その研究者の方々だったらこう網羅ができないような、そのいわゆるなんだろう、アマチュアこういろいろこう俯瞰的に見えるアマチュアにしか分からないような研究対象が出てくると思うんですよね。だからそれをまあ例えば AI とかを使ってこう切り込んでいくことで、もうあのその研究を専門にされている方にもこう新しい知見をこう与えることができて、でもともとその研究されていたもともとその論文とか学術的な知見を参考にして、そういうなど小さい研究行為を続けていくこともできると思うんですよ。だそういった形でなんか昨今こうちょっと科学技術がこう停滞しつつあるこの日本っていうまあ国の、まあ、
最近言われてますよ ね論文数が低下してきました。
低下してきました。
この前ニュースやってました、ね、実は大学改革ともちょっと絡んでるんですけど、はい、まあ、ちょっとそれはまた今度に、
はい、そう、それを通してこう、まあ、日本の科学力というか、
うん、
もう大きく言っちゃえば国力みたいなものをこうどんどんどんどん上げていければと思って。
あ、結構そこは大きく取れてるんですか。
そうですね、
日本っていう個人の、うん、なんだろう、ウォントベースというか、
もちろん個人は個人レベルでこう個人 の, その好奇心を満たすような、
うん、
そのまあ欲求を満たすようなこともそうなんですけど、うん、まあ、政府レベル、
はい、
県レベル、
はい、
あの都道府県自治体レベルでいうと、やはりそういった地方の復興だとか、う
ん、あ、はいはい、
そうね、国の、うん、まあ、生産力の向上だとか、うん、っていうところにも確実につながってくると思うんですよ。うん、うん、
なるほどなるほど、
はい、
そうですね、なるほどなるほど。なんかその今回その今佐藤さんが語ってくれたことっていうのは、うん、そのある種のその今のそのソーシャルメディア時代というか、
はい、
まあ、インターネットがこれだけこの、うん、まあ、スマートフォン含め、うん、あの普及した時代の中での一種のそのあり方の形、うん、
はい、
理想的なところをこう語ってくれたと思うんですけど、はい、まあ、あえてちょっと僕が、うん、もちろん僕はそういうのすごい大事だと思ってるし、
はい、
もうちょっとそういうのは進んだ方がいいと思っているのは前提とした上で、うん、
はい、
ちょっと今自分自身が人文学を学んでる身としてちょっと、
はい、
うん、課題意識というか、
はい、
まあ、単純には語りきれない部分がやっぱりどうしてもあるんだ、はい、
ありますよね、
っていうのが、まあ、これはその佐藤さんとも その共通の認識であるところでもあるんですけど、うん、
はい、
なんかそのさっきちょっとこの間の話で出てきたのが、
はい、
なんかそのあまりにも手軽にできるようになりすぎている側面もあるんじゃないかっていう、
まあ、そうですね、
そのやっぱその物理学を学ぶにしたってそうだし、うん、生物学で実験をしていくにしたってそうですし、
うん、
僕自身 そのコミュニケーション論っていうの中で分析をしていく、
はい、
まあ、前提となる知識理論っていうのを学んでいくにあたっても、うん、やっぱ一定の時間ってかかるわけですよね、
はい、
まあ、そのためにまあ大学っていう機関があるというか、
はいはいはい、
まあ、やっぱ一定のその確保されたその時間を使って、うん、まあ、修行じゃないですけどね、
うんうんうん、
まあ、勉学にやっぱり励まないと、
はい、
どういうふうにその語られてるのか、
うん、
何のためにこのいろんな研究が進んできたのかとか、うんうん、そういう背景みたいな話も含めて、
はい、
やっぱこう理解しないと何をもって新しいのか、
うん、
そのさっきその僕ら研究するっていうことは、
はい、
その新しい知識を作っていくことなんだっていうことなわけですけど、
はい、それに価値があ
ると。そうなんですよ、そこをやらなきゃ研究じゃないわけじゃないですか、
はい、
だけどそのもしそれがその、うん、誰でもできちゃいますみたいな、うん、なっていった時にはその何をもって新しいのかっていうのが、
はいはいはい、
基準がないから分かんない
分かんない
ですっていう話があのどうしてもあるよねっていうのも
う、ね、
ある、まあ、一つありますよねっていうのと、
はい、
やっぱり、まあ、一つ他のところでも言えるっていうのが、
うん、
やっぱりその人文学とかって、
うん、
その積み重ねてその知識、
はい、
理論とか方法論とかがもちろん積み重なってる部分もあるんだけど、
うん、
まあ、さっき言ったみたいに それはやっぱり個々の学問分野の中で作られてい った、
はい、
やっぱ何かしらの体系があって、
はいはい、
まあ、その体系じゃないところ絡めてその理解していくっていうことをしていくっていうのがすごい重要なわけじゃないですか。
そうですね、まあ、学際性ともちょっと
絡んでくると思うんですけど、絡んでくる話で、
はい、
だからそこの中ででも人文学 その自然科学とはちょっと違う特徴としては、うんうん、その積み重ねられてきた前提そのものを根本的に疑ってしまうところもやっぱりある、
うんうんうん、ひっくり返しちゃう。
そうなんですよ、はい、科学はやっぱり何かしらのやっぱり 前提となる数学的な基礎付けがありつつ、うんうん、そこからこう得られる知見っていうのを実験を繰り返していったりだとかする中で徐々に徐々に正確さっていうのをこう高めていくっていうことが基本的にやられてると思うんですけど、で人文学は一方でそういう側面もありつつもやっぱり必ずしもそういうふうに積み重ね型で見えないこと、むしろこの語られてなかったことをこの言語化していくというか、
うん、
調査して、うん、まあ、こう記述していくっていうのも一つ人文学が、まあ、やってることで実は、うん、安定する、
まあ、大事なことです
ね。まあ、そうするとちょっとさっき言ったみたいに、はい、単純にその参入障壁が低いから、うん、そういうふうにできますかって言ったら、うん、なんか単なるそういうふうに誰でもかんでもそういうことを研究として語ってしまうっていうのは、うん、意味がこう多様なままになってしまう、
はい、
多様なんだけど多様では語りきれないことをどこか人文学ではやっぱりこう捉えている、うん、はい、まあ、例えばですけど僕はさっき言った国際総合学類っていうところで、はい、まあ、開発人類学っていうのと、まあ、学んだことがあるんですよ。
はい、
まあ、開発人類学って、まあ、言うなれば例えばその途上国っていうふうに、
うん、
まあ、まだ貧しい国、環境とか衛生の整ってない国で、うん、
はい、
その開発をすることによってより良い社会環境を作っていく必要がありますよっていうのは、はいはいはい、その今そのグローバリズムが進んでいく中で、うんうんうん、先進国もちゃんとお金を出してやった方がいいと、
うん、
まあ、それは外交の問題もあるんですけど、
まあ
やってるんですけど、やることがあるんですけど、でもその単純にその開発した方がいいっていうふうにしてやったからといって、
うん、
その現場のその実際にそこに住んでる人たちにとっては、うんうんうん、単純にそれを受け入れないと、
はい、
でそれをやっぱりじゃあそこにいる住んでる人たちって一体何者なんだ、
うん、
そこにある文化性、
はい、
社会性って何なんだってことを、うんうんうん、やっぱり人類学っていう文脈、まあ、はいはいはい、人文学の分野ではやっぱり明らかにする、
うん、
それって単純なこの成長モデルとはちょっと違う側面がある、
ね、
で実はこの開発人類学っていう話は今の日本の街づくりみたいな文脈の中でも実は似たような現象って起きつつある側面もあるんじゃないかってちょっと思うんですよ。今地方創生っていうふうにいろんなところで語られて地方は創生した方がいいってもちろんそれはそうなんだけど、それってでも本当にその街づくりのその現場の人たちはどういうふうに捉えてるのかとか、
果たして都会でいいって言われてることがその地方ではいいこととして考えるのか、
だからそこがすごく難しいところ。まあでもそここそでも確かにちゃんとある種のアマチュアリズムというか、もっとそこが研究そういう意味でのちゃんと文脈を踏まえた何かその研究というか、
うん、
その知見が積み重なれるのは個人的にはいいことだと思ってるんで、はいはい、もっとそういうことも進んだ方がいいと思ってるんですけど、うん、そこら辺がそのなんかまあお互いの分野で、
はいはい、
捉えてるところで、まあ、一概にはもううまく、うん、できなさそうだとそのできないというか、まあ、難しいよね。難しいからこそ、うん、その僕たちは別にその正解を持っているとかそういうわけじゃなくて、
うん、
やっぱりこう一緒にいろんな人たちともっとこう考えていかないといけない、
そうですね、
語り合っていかないといけない、うん、で時に、まあ、チャレンジをする、
はい、
っていうようなことが、まあ、なんかこれから、まあ、必要なんじゃないだろうかっていうのが、はい、なんかよくこう、はい、話題に上がってくるような、
うん、それさっきの社会人文社会系で、
はいはい、
まあ、なんだアマチュアリズムがちょっと難しいんじゃないかっていうところで、うん、一つこう理想というか、うん、ちょっとうまくいくんじゃないかっていう例がちょっと思いついて、
はい、
なんだそれこそアマチュアリズムで個々で自分の仕事としてこういろんな解釈を出すこと出すだけだとやっぱりその先ほど言っていたみたいに、うん、まあ、なんだ
単なる多様な意味になってしまう、
単なる多様な意味をこう増やしていくだけになってしまうんですけど、うんうん、その一つ一つ その考えに対してなんかもともとこうなんだそのいろいろこう体系立ててきたようなまっとうな研究者の方々がこう少なからずアドバイスをしてやると、
うん、
なんかこうコメントを書いてやる、この概念はいいけどこういった場合には適用できないよとか、
うんうん、
こういった場合だったら適用できるよ、
まあ、こういう問題もあるよとか、うん、そういうことですよね。
参考文献をこう照らしつつ、うん、こうそういうフィードバックを与えてやると、
う まあそうですね、まあなんか、
うん、
そうですね、確かにまあそういう、そうなんですよ、結局だから人文学とかがこういうアマチュアリズムというか、はい、多分オープンサイエンス的なところに絡んでいくとなると、うん、もっとそのフィードバックの関係性、
はい、
いろんなその自分たちの研究者としてどうしても見てしまっている眼差しがあって、はい、まあ、学問という枠組みはあるんだけど、一方でやっぱその市政の人たちというか、
はい、
一般の現場で生きている動いている人たちだからこそ見えている眼差しっていうのも当然あって、
はい、
そこっていうのがやっぱうまく時にどっちかが良かったり、時にどっちもいいことを言ってたりとか、うん、同じようなことを言ってるってことだったりとかもあると思うので、そこがなんか今ってそこまでうまく混ざってる感じがしない、
はい、
そこに関してはもっとそれこそその地域という文脈の中でもっとこういう語りというか、お互いにちゃんとディスカッションする機会っていうのはもっとあってもいいんだろう
な、あってもいいと思いますね、
うん、っていうのはすごく、それこそアカデミックキャンプで、
はいはい
はい、僕らが話したことだったりしますよね、
うん、多分それが新しい学問を作るっていう意味
があ
ると
思うんですよ。そうですね、そこもありますよね、うん、それこそそのある種のあるがままの世界としてあるところを、まあこれからの一つ時代の中で必要だからこそ、その作られるべきある種の学問研究っていうあり方も一つ、確かにこれからもっと生まれてくるかもしれないっていうのがありますよね、
うん、はい、
うん、いや面白いですね。
いや
でもなんかやっぱもっといろんな人と話したいと思いません？
話したいと思います。なんか今こうパパッと話してるだけでも新しいこう解釈の仕方、僕なりのそういう学問とかに対する解釈の仕方がもうどんどん思い浮かんできたので、
なんかこういうのをなんかもっと本当に自分自身このラジオを通してもそうですし、もちろん日々の生活の中でもそうなんですけど、何かそれこそうまくメディアのいいところも生かしつつ、ぜひこの聞いてくださってる皆さん、リスナーの人たちともいろいろこうトークできるようにしていけたらなというふうに個人的にも思っております。というわけでですね、最後ちょっと皆さんの方にちょっと今回話し合った、まあ一つ学際性っていうキーワードと、
はい、
オープンサイエンスっていう2つのこうキーワードが出てきたわけなんですけど、
はい、
ちょっとこれについてまあ話したことが、まあ、ざっくばらんに話したことがあるわけですけど、うん、ちょっとその皆さんはどういうふうにこの言葉を捉えるかなっていうこととか、うん、まあ、もしよければハッシュタグで、
はい、
ぜひツイッターのハッシュタグで意見いただけたらなと思っているんですけど、はい、アルファベットで、まあ、スタディートークと、
はい、
アルファベットで入力していただけたらと思います。はい、で最後そのプロフェッショナルとアマチュアリズムについても、うん、まあ、プロアマ、まあ、略してプロアマですね、
プロアマ、
まあ、プロアマについてまあ、ペチャペチャ喋っちゃうわけなんですけど、うんうん、まあ、これについても本当にもっといろんな視点があると思うんで、はい、それについてももし何か意見とか、
うん、
聞きになること、もっとこういう話をした方がいいんじゃないかとか、
はい、
もっとこういう話を逆に聞きたいっていうこととかも、はい、ぜひなんかまだ改めて、
はい、
もしよかったたら意見くれるとすごい嬉しいなっていうふうに思ってます。
これ僕も議論参加していいんですか？
もちろんそうです、まあ、ここで終わらないですからね、
はい、
もう本当にずっとそれこそ僕ら佐藤さん、
うん、
出会ってからまだ1年経ってないところですけど、まあ
経ってないです
よね、まあ、本当に何度もこういろんな話して、はい、お互い刺激し合って、
うん、
またいいところでお互い学びを深められてるんじゃないかなと思うんで、うん、ぜひそれをこう僕と佐藤さんっていう関係だけじゃなくて、それこそ皆さんと、
はい、
紡いでいけたらなというふうに思ってます、
はい、
まあ、今回はじゃあこんなところ です、ね、
この辺で、
はい、はい、じゃあ今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。